男と女の生き生きコラム、男女共同参画社会の実現を目指して。睡眠時間足りていますか？ご家庭ではお子さんは何時に寝ていますか？先頃アメリカ国立睡眠財団という団体が各年代にとって望ましい睡眠時間を発表し、新生児から老年期に至るまでの推奨される睡眠時間と許容される睡眠時間が提唱されました。それによると、幼児期1歳から2歳には11時間から14時間、学童期6歳から13歳では9時間から11時間の睡眠が推奨されています。しかし、文部科学省のデータから見る日本の教育の実態調査によれば、小学生の睡眠時間は1970年では9時間23分でしたが、2000年には8時間43分となり、30年間で40分も短くなりました。許容される睡眠時間の範囲には収まってはいるものの、十分とは言えない状況です。原因はどこにあるのでしょうか？厚生労働省の第4回21世紀出生時横断調査によれば、週に60時間以上働くフルタイムワーカーの母親の子供は、その半数が午後10時以降まで起きていることが分かっています。両親の帰宅が遅くなれば、夕食の時間が遅くなり、宿題をする時間や就登へ向けた準備時間も深夜にずれ込むことになってしまいます。そして最近では、寝る前にインターネットの動画を見たり、テレビゲームをしたりすることで目が冴え、自ら睡眠の質を落としてしまう傾向もあります。また生活スタイルの変化で夜遅くまで開いている店が増えたことも夜更かしの原因の一つと言えそうです。子どもの成長のためには睡眠は欠かせないものです。睡眠中に成長ホルモンが多く分泌され、学習や記憶に関わる脳の機能も発達します。文字通り、寝る子は育つわけです。日々の暮らしの中でいきなり睡眠時間を伸ばしましょうと言っても難しいかもしれませんが、睡眠は大事な生活の一部という認識を持ち、日頃の時間の使い方を意識するだけでも大きな違いが生まれます。子どもの健やかな成長のために、積極的に睡眠時間を確保する努力が必要なのかもしれません。他人事じゃない怖いトラブル、消費生活のお話、まちづくり推進課内線185、高齢者宅に届く身に覚えのない荷物の対処法、一人暮らしの高齢者宅に宅配で荷物が届いた、本人確認すると身に覚えがないという、どうしたらいいかという相談が高齢者を見守る周りの方から寄せられています。このような場合、次のような状況が考えられます。1、自分で注文したことを忘れてしまっている。2、電話で勧誘されて購入したことを忘れてしまっている。3、事業者が一方的に送りつけてくる。それぞれの状況により、商品を返す場合の対処法が違います。1は通信販売にあたり、返品特約に沿って行います。2は電話勧誘販売にあたり、クーリングオフの適用が考えられます。3は送りつけ商法ネガティブオプションにあたり、事業者に商品の引き取りを要請します。判断に迷う場合は窓口に相談ください。東濃地方の方言の A はという返事は、聞く人によって OK の意味に捉えられる場合があるそうです。不必要な場合はいらないときっぱり言いましょう。消費生活相談窓口、月曜日から金曜日午前9時から午後4時、予約優先、場所、まちづくり推進課文化プラザとなり、相談にはできるだけ契約者本人がお越しください。